先月女房と一緒につなぐという映画を見ました。死んだ人と生きている人の間をつなぐ特別な能力を持った少年の物語で、そのおばあさん役がキキキリンやということもあって、深い芸が見られるのかなと思って楽しみに行きました。劇中の登場人物は、あなたが死んだことで家の中おかしなった、なんとかならんかとか、フィアンセにこれだけは言っておきたかったとか、先に死んだ友人にあれだけは聞いておきたいとか、死んだ世界は死後の世界一体どうなってるんやとか、あれやこれやといろんな疑問やまた課題を持ってこのつなぐのところにやってきます。あえて触れてはいないけど、おそらくこの震災後私たちが大事にするようになった人との絆がこの映画の根っこにあるテーマのようです。つまり家族とか大切な人との死別、そこから来るわだかまりとか積み残した問題、これをどう解決していくのかというのがここに描かれていたように思います。でもこの中でいろんな会話がありました。やりたいことを全部やってから死になさい、やらんと後悔するよりやって後悔しなさいというようなお母さんがいたり、あるいは嘘ばっかり言ってた僕を愛してくれてありがとう、そんな感謝をする息子がおったり、いろんな慰めやそういう教訓にほろりってくることもあったんですが、でもよく言うとさっきの疑問やわだかまりの答えにはなってないような気がしました。逆にやっぱり死者は戻ってくるべきではないなっていうのが僕の結論です。ルカの16章、金持ちとラザロのお話、あそこにあるようにお互いの世界はあまりにも隔絶してて、酔ったところで分かるようなレベルじゃないということ、そして死後の世界は神の領域、確かに興味はあるけどでも私たちはあえて触れん方がいい、かえって触れることによって背負いきれんものが多すぎるんちゃうかと思いました。さて、先ほど司会者の方に呼んでいただきましたのは聖書のクリスマスのお話です。これは死者ではなく神ご自身が私たちに一方的に近づいてくださって、そして必要かつ十分なものを私たちに与えるべく人間として生まれてくださったこの出来事です。この必要かつ十分というのが実は僕このつなぐを見た後の僕の率直な感想でした。ところでこのクリスマスの舞台は夜でした。多くの教会でイブには燭火礼拝、いわゆるろうそくを灯すキャンドルサービスをします。まあ、今日のはちょっとあの簡易のキャンドルなんで出なかったこれ燃えてますよ中国の LED なんでちゃんとついてるかどうかなんですけどまず8節9節をお読みします。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。このように光とともに天使がやってきて、そしてその知らせを告げたわけですが、クリスマスが夜だったということには実は深い意味があります。それは私たちがこの世の中、そして私たちが今送っている人生、そして日々の生活にも夜というものがあるからです。ではこの夜に訪れたクリスマス、それが一体私たちに何を与えてくださって、そしてそれによってどんな変化が生まれたのか、それを今日は聖書から3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思います。 まず一つ目は闇に光がもたらされた。イザヤの9章2節を読んでみたいと思います。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。つまりここには闇が光に、死の影が光となると書いてあります。イザヤはもともと旧約聖書の時代の人でしたが、あの時代のベースカラーは闇でした。中でも羊飼いは市民権を持たず、財産もなく、最も貧しい階層の人たちでしたが、でもその人たちの上に天使の伝言がありました。キリストが誕生したと。私たちも2年前には震災があり、まだその復興の目処すら立ってません。新聞なんか見てもニュースなんかほとんどない。なんか監禁用のわざわざ物置作って家族を順番に監禁して衰弱したって、なんかコンクリート詰めにしてこう海に捨てたとか床下に埋めてたとか、あるいは20歳ぐらいのお母さんが子供用育てんで風呂に沈めたとか。それだけやない、もうオレオレ詐欺やとか、就職難、左遷、人の冷たさ、もう右見ても左見ても、実は暗闇の中に座しているのは今の僕たちなんやないかな思います。だからクリスマスの最も象徴的なものは一点の光だったんです。ベツレヘムの馬小屋に一本の灯火が灯った。でも世界は一遍に明るくはなりません。かつその灯火を消し去ろうとする者もいました。ヘロデ王です。イエスの場所を突き止めて報告せよと命令していたにもかかわらず、博士たちは危険を察知してヘロデを避けて帰国します。それを知ったヘロデは逆上して、そしておそらくはその博士の裏切りによってかえって事の重大さを彼は感づいたんでしょう。あらゆる手段を使って救い主が生まれた時と場所を割り出し、そしてベツレヘムの周辺の2歳以下の全男児を殺しにかかりました。しかしヨハネの1章5節にはこう書かれています。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス様一家はエジプトに難を逃れます。ところがこのアゲンストな風というのは、それはイエス様が大人になっても基本的には変わりませんでした。ヨハネの1章11節にはこう書かれています。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。つまり当時の宗教家たちはイエス様を受け入れなかったんです。これが闇の恐ろしさです。闇は光を十字架にかけました。これが闇の罪深さ。闇の心は神に背を向ける心です。しかし光はこれに勝つ、闇はこれに打ち勝たなかったんです。仙台にシーサイドバイブルチャペルという教会があります。名前の通りシーサイドにあるんで、あの地震の時にもろ津波をかぶりました。だから今も土台だけがそこに残ってます。でもこの教会のすごいところは、その津波の1週間後にその残った土台の上に十字架の塔を建てたということです。教会自体は高台に登り、今はそこで礼拝を守ってるんですが、そこから見下ろせる瓦礫の原にそびえる十字架、それはそれを見る人におそらく大変な希望 と慰めを与えたことだと思います。それに実はその教会の牧師さんがイケてるというか面白い、シーサイドチャペルだけど震災受けたからシンサイドチャペルやる。でちょっとフランス風にチャペルと震災やる。笑っていいのか悪いのか TPO によっては悪い冗談にも取られるんですが、でも瓦礫の端にそびえるその十字架を見上げつつ、震災の中に喪失感の中に、でもこのダジャレを聞いてちょっとでも笑みをこぼすことがあるとしたら、これこそが復活のキリストなんじゃないでしょうか。それは主の光によって癒されているということ、それが本物の希望の光なんだと思います。疲れててもこちらに顔を向けよ、顔を上げよと十字架のキリストは言ってくださってます。ろうそくの光は消えます。でも私たちの心に入った光は消えることがない。心の闇、社会の闇と戦っても決して消えない光がここにあります。私は輝き続けるとイエス様はおっしゃってくださってます。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇に光をもたらした、これがクリスマスの一つ目の変化です。クリスマスによる変化、その二つ目は義に愛がもたらされた。義は正義、善とも言えます。義の通らない世界は私たちの住む価値のない世界ですが、でも時と場合によって義は癖もんなんです。それは実は世の中の戦争というのは全部正義対正義の戦いやからです。国も地域も宗教も団体も彼らの持ってる正義はみんなバラバラです。最近の尖閣とか竹島とかあんな問題見てもお分かりだと思います。それぞれが正義なんです。僕は商社に入った頃、商売やる限り、商社で働く限り、儲けることと会社に利益をもたらすことが正義やなんていう上司がいました。正義の意味間違ってんのちゃうかなと思うんですけど、数字の嘘と会社に迷惑をかける嘘はいかん。でもそうでない限り、かつバレん限り、商社マンのつく嘘は嘘とちゃう。騙すんやったら最後まで騙し切るのが相手のためやとか言うて、すごいロジックやと思いませんか。今はコンプライアンスがあるからこんな風にはいかんようになりましたけど、でもことごとさようにその頃は荒っぽい仕事を商社してたと思います。話を元に戻します。当時の宗教家は立法というのは名ばかりの人の作ったルールで人々を縛りつけてました。元は善意から出たもの、かつ彼らはええことやってるっていう自信があったんで、もう一生懸命でした。でも実はすでに聖書から離れ、かつ神の本当の性質の一つである愛からも大きく外れてしまってました。 C.S. ルイスはキリスト教の聖髄という本の中でこういうことを言ってます。義に寛大なところはない。それはここで間違った時に多めに見てあげようっていうのがないのと同じで、間違いは間違い、かつそれを憎み続けなければ義ではない。でももしそれがそんな勢いでこっち向いて迫ってきたら、みんなビビってしまう。それは私たちが善になりきれていないから。実は自分は自分のことしか考えられない、善から大きく離れた存在やということをみんな心の中で知ってるからやと言うんです。俺は義を求めているけど俺自身が義ではない、この絶対矛盾に接した時に初めてイエス・キリストの十字架は 語る言葉を持つ。病気であること分かって初めて医者が必要なのと同じで、そうでない限りキリスト教は何の意味も持たないのだという内容でした。義と愛が神の本質にも関わるんですね。この2つはお互いが相入れない性質なんです。義で裁き合う愛を忘れた世界に愛をもたらすためにイエス様は私たちのところに来てくださいました。もともと義は神の性質、かつ義というものは罪を一切許せないものです。ローマの6章23節の最初のところに、罪から来る報酬は死ですとありますから、このままだと罪にまみれた人生は、罪にまみれた私たち人類はもう滅ぼし尽くさざるを得ない。イエス様はしかしもう一つの神の性質である愛に押し出されて私たちのところに生まれてくださいました。人類の罪を全部自分の身に負うべくこの世に来てくださった。神は愛する一人を身代わりに差し出すほどに私たちのこの世を愛してくださった。ご自分の義と愛の性質の間に苦しんで苦しんで苦しみ抜いた結果がイエス様のご誕生でした。昔南米のある国に革命を起こすために立ち上がった若者がいました。名をガルシアと言います。彼はゲリラ部隊を組織して政府軍と戦い、そして力をどんどんつけていきました。ある日貯蔵庫の中から食料がなくなっているという知らせが耳に入りました。それを聞いたガルシアは兵士たちにすぐにその犯人を捕まえろ命じました。食料を戦いに必要なのは言うまでもありませんが、そういうことをほったらかしにしてたら士気に影響するからです。ほどなく犯人が見つかったという知らせが入ったので、ガルシアはすぐに広場の鞭打ち台までそいつを連れてくるようにと命じました。犯人が捕まったという噂を聞いて人々は広場に大勢集まりました。一体どいつが犯人や、顔を見てやるって。しかし処刑されるべきその泥棒を見てガルシアは愕然としました。それは自分の年老いた母親だったんです。周りの群衆もすぐそうだと分かりました。そしてガルシアがどのようにするのか、この事態を彼がどう切り抜けるのか、群衆は固唾をのんで見守りました。ガルシアは兵士に命じました。その女の服を剥ぎ取り、母親の背中があらわになりました。その女を処刑台に縛り付けろ。裸のまま母親は処刑台に縛り付けられました。ガルシアは自ら鞭を持って処刑台に近づきました。群衆は水を打ったように何が起こるのか見ています。その時です。ガルシアは自分が持っていた鞭をそばの兵士に渡し、自分が服を脱ぎ母親の上にガバッと覆いかぶさったかと思うと大声で命じました。鞭打ち開始。ビシッビシッ。広場に鞭打ちの音が響くたびに母親は体をこわばらせます。それをガルシアの屈強の体が覆います。40回の鞭を終えた後、ガルシアの背中はズタズタに裂けてました。ガルシアはこのことで規律を守るリーダーであることを群衆に示しました。と同時に愛の人であることも示しました。もし 母親だからということで多めに見てたとしたら、このリーダーは物事に私情を挟むリーダーだとみんな尊敬しなくなったでしょう。でももし鞭打ちを正しく厳しく行っていたとしたら、彼は年老いた自分の母をも大切にできない冷たい男だと思われたでしょう。でも彼はこのことで正義においても愛においても非の打ちどころないリーダーであるということを示したんです。この後ガルシアの部隊は結束を強め、求心力を高め、革命を成し遂げたということです。イエス様の十字架はまさにこのガルシアの姿でした。それは義と愛の狭間で苦しんだ天の神様が私たちのために選ばれた唯一の道だったんです。ローマの6章23節をもう一度読みします。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。義に愛がもたらされた、これがクリスマスのもたらした二つ目の変化です。クリスマスの持つ三つ目の意味、それは断絶に和解がもたらされた。以前、何人かの方にお話したことあるんですけど、今年の5月から女房と2人、朝6時に起きて30分のデボーションタイムを持つようにしました。まあ、デボーションというのも、まあ、聖書の決まったところを読んで感想を言うて、お互いのスケジュールをそれぞれに言うてで祈る、まあ、それだけの単純なものです。まあ、今年の5月からたったまだ半年ではあるんですが、でもこの半年で夫婦の関係が変わりました。激変したと言っても過言じゃないと思います。とはいうものですね、まあ、朝6時に起きるわけで、寝るのも早寝たんやけど、もう12時半1時、それがずっと続いてですね、もうなんか常にこう寝不足で、もう聖書読んでる間ももう大あくびの連続で、もう全然ホーリーな雰囲気では何でもないんですけど、でもこの中の私たちが今やってることの一番の大きな意味は、もちろん聖書を挟んで主を第一に崇めるっていうこともあるんですが、と同時にお互いが一番大切だということを一日の最初に確認してスタートするというところにあるような気がします。そもそもなんでこんなことを始めたのかというとですね、そろそろ私らの子供も、まあ、大学にみんな入って、手が離れる頃やと。でそうなったら、さて僕らの第二の人生どう歩むべきかいなと、何が見心かいなということを相談し始めたわけです。でそのことをうちの牧師に相談してみたら、あなたが何をするかは大した問題ではない、要は夫婦が一致してるかどうかや、一致してたら全てが見心、そうでなければ何をしても祝福されない、そんな衝撃的なアドバイスを受けたからでした。おそらく僕らの一致してないところを見破られてるアドバイスされたかなと思うんですけど、考えたらこれまでは勝者で、まあ夜もいつも遅いし、まあ夫婦でこうゆっくり話する時間もほとんどなくて、まあ僕はよう考えたら全部自分で決めて後はついてこいみたいな、なんかこう乱暴なというか横柄なところがあって、要はまあ飽きれながらもそれに何とか合わせてくれた、それが分かったのが、実は僕がまあ夢とか大事なこととかそういうのを女房に相談し始めて打ち明けるようになってから、でもなんかそれに対してなんかこうスッといかんというか、アゲンストというかこう話が通らんところがあるわけです。でも全部その原因は僕にあったんです。つまり僕はこうと思って走り始めるともう止まらんというか、だから走り始める前にまず止めとかないかんというか、そういうのが女房にはあったんですけど、でも 最初はそんなこと全然わからない。なんでかな、なんでかな思ってる間に、本当に大事なことがなかなかこう相談できないような雰囲気があったりして、で、結局、一人で温めたり、ちょっと準備し始めたりすると、後になって分かって、どうして相談してくれなかったのってなるわけです。だって、全部ダメ出しされるやん。でも、その中で、いろいろこの半年話してるうちに、自分では気づかんかったけど、そういうところがあったかもしれん。これからは一緒にまず祈って、そこから始めるようにするということを女房がやってくれました。で、僕も自分のこれまでの横柄さ、乱暴なところ、そういうのを認め、悔い改め、この長年のスパイラルからやーっと抜け出すことができた。これもこの半年のことです。この変化の中で、実は僕と女房の距離、それと僕と神様との距離にすごい関係があるということを分かってきたんです。まあ、この表現正しいかどうか分かりませんけど、まるで正三角形やなっていう気がしてきました。どういうことかというと、今やっと女房は手の届くところにいる、触れ合える位置にいる、この距離感、安心感、親密感、これと実は神様との今の距離感と同じやっていうことが分かってきたんです。女房は机を挟んで前にいる、神様は心の中やったり、あるいは天やったり、もちろん方向違う、アプローチも違う、でもなんかこっちが近い時はあっちも近い、こっちが遠い時はあっちも遠いっていう関係です。父親との関係が悪いと神様との関係もなかなかうまくいかないというお話を以前何かの時に中野裕一郎先生がされてました。要は一番身近な親族との関係いかんで神様との関係が決まってくるということなんだと思います。カナダのリーゼントカレッジを創設されたジェームズ・ソーストンという先生は、神との友情という本の中で、神と突き抜けた関係を築けた人は人とも突き抜けた関係を築くことができる、神との祈りが表面的な関係で終わっている人は人との関係もその通りだと言ってます。キリストはクリスマスにお生まれになったことによって僕らの関係を思いっきり縮めてくださいました。偽善や、やっかみや、自己防衛本能や、そんなもので闇は光を十字架にかけました。にもかかわらず、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからないでいるのですと光は祈られました。義の無知を愛の背中で全部受けてくださったんです。ここに光と闇の間のゼロメートルの縦のラインが出現したんです。僕らは自分は正しい、あいつは間違ってる、絶対許せん、もうそんな気持ちであっちこっちに長い長い手作ってきてしもてる。そして今の世の中、お互いに距離を置くことが当たり前になってしもてる。要は傷つかん安全地帯に自分を離しておくことがもう普通になってる。でも主は傷つくことを承知で、いや、そのために私たちのところにお引きくださった。これが闇の中に輝く光、クリスマスだったんです。その思いで僕らも近づいていきませんか。傷つくこと覚悟で僕らも 周りに短い底辺どんどん気づいていきませんか。近かったら傷受ける。でもええやん、受けようよ。イザヤの五章五節にはこうあります。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。僕らもう先に癒してもらってるんです。そして癒しのルートもつけてもらってる。だから何回でも癒してもらえるんです。これまで何回か集会に来たけど今来てない、あの人、以前お世話になったあの上司、以前可愛がってたあの部下、同僚、親族、ご近所、ひょっとして駅に行く前に見かけるホームレスの人、いや、その前にまず僕らの家族じゃないでしょうか。あなたの近い底辺を、そしてあなたの放つ光を必要としている方があなたの周りに必ずいるからです。断絶に和解がもたらされた。これがクリスマスのもたらした三つ目の変化です。イエス様は私たちに、あなたは世の光ですと教えました。私たちが闇の中に輝き続ける光となろうと思った時、なんかすんごい頑張らないかんというか、エネルギー必要やというか、そんな風に感じる方多いんじゃないかなと思うんです。でも実はそうなるためのエネルギー源というのは全然遠い世界のことやないということを、心理学者のジェームズ・ドルソン博士という方は言ってます。最後に彼の友人であるステラス・フォン・フォフ夫人のお話をして終わりたいと思います。彼女はつい最近がんでご主人を亡くしました。その直後の最初のクリスマスが近づいた時、もう今年はそんな気になれないからクリスマスの飾り付けはやめようと思いました。そんなある日、宅急便が届き、サインをして荷物を受け取ろうとすると、その配達人の差し出した荷物はなんとムクムクで大きな手足を持ったゴールデンの子犬でした。生後まだ数ヶ月の子犬でした。誰からの贈り物かしら。旦那様からです。えっと思ってソファーに座り、手紙を開けると、お前が寂しがると思って今年のプレゼントはこれにしました。その時台所からラジオが、もろびとこぞりで迎えまつれ、今年になって一回も耳に届かんかった曲が急に入ってきました。そして外からはクリスマスのイルミネーションが家の中に光を投げ込んでます。そう思ってみると、まるで昼間のような明るさです。その時ステラおばさんは心に急に光が灯るのを感じました。そして子犬に向かって言いました。まだ間に合うわね。さあ地下室に行って飾り付けを出していきましょう。ドルソン博士はそのことから分かりました。命は死より強いって。神は不思議な方法で私たちにそのことを教えてくださいます。ラジオを使って、子犬を使って、イルミネーションを使って、子供の笑顔、笑い声、メール、手紙、そうしたものを使って私たちに偉大な真理を神は伝えようとしてくださってます。光は闇より強い、命は死より強い。 愛は無関心より強く、希望は絶望より強い。そして神がすでに私たちのゼロの縦ラインを引いてくださっているということ、この最大の象徴がクリスマスの光なんじゃないでしょうか。一言お祈りします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。天のお父様、あなたはボロボロにされることを前提に愛する一人子をお送りくださいました。あなたの送ってくださったこの光と希望がすでに私たちの世界に、また心に届いていることを感謝します。どうかしよう、このクリスマスを機にあなたに習い、私たちも傷つくことを恐れず、日々隣人に接していくことができるよう導いてください。そして光であるあなたをしっかりお伝えし、愛を注ぎ和解をもたらす、そのような器となることができるようお守りください。今日ここに来てくださったお一人お一人が、主にある素晴らしいクリスマスを迎えられ、またそのご家庭、ビジネス、健康、人間関係、すべてのものが祝福されますよう、お導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。